主イエス様の恵みと平和が皆様方に豊かになりますように。おはようございます。今日もご一緒に礼拝ができますことを心から感謝をいたします。先月私は神戸ルーテル神学校の一つの企画でキリシタンの関連の遺跡、山口そして萩津和野を回ってまいりました。26名の方々で一緒に行ったわけでありますが、一つ驚きましたのはですね、山口はザビエルが最初に礼拝をした場所、最初にクリスマスをお祝いした場所であります。でそれが長久寺という、そういうお寺、その当時は廃寺になっておりまして、そこを時の大内義隆という大名が扱っていいということで礼拝をし、そしてクリスマスをお祝いしたという場所であります。大きな観光バスでそんなところに行くかというようなところをですね、私たちは行ったわけであります。もうギリギリ通れるような細い道を通って、周りの人たちがあれなんだろうと、そういう驚きの目で見ておりました。その長久寺というところは今小さなお寺になっておりますけれども、当時は何百人と入れるような場所であったようであります。そしてその場所も特定するのがどうも難しいぐらいでしたけれど、皆さんで中に入ってきますと、まず奥に行きますと鬱蒼とした林の中にお墓があります。でそのお墓は古い石造りのお墓、そして中がくり抜いてありまして、何やらありそうだということで、皆さんこう光を当てながら覗いてみると、マリア像のようなものがですね、この赤子を抱いている姿であるとか、もう一つ仏光寺というところに行きました。仏の光という名前のお寺で、ここにはその門構えのある前にですね、お像が地蔵さんのようなものが立っておりまして、なんとその地蔵が抱えている本のようなものには十字架が入っている。これでお分かりのようにですね、当初は山口の町の方にあったキリシタンの人たちが迫害が厳しくなって奥へ奥へと行って、福江地区というようなところまで行ってですね、そこで生活をしていた。そしてそこで亡くなった方々のお墓をそのような形でお寺が大事に守ってきてくれたという話であります。先週私たちは広島の教会に行きました。これも神学校の行事の一つでして、1年間その方が神学生であった時に私の牧会しておりました教会で研修をされたというご縁もありまして、ぜひということでお伺いしたのです。でその教会のちょうどこの裏側、大きなパイプオルガンがありまして、その裏側に納骨堂があります。びっくりしました。200ほどの骨粒がずらーっと立っている。そしてそこを見ていきますと、形を揃えた同じ骨壺の前面に写真があって、名前があって、誰が見てもその方と分かる。で中には礼拝堂に日曜日入る前に、そちらに行ってから礼拝堂に入るという方もおられるんですよと先生がおっしゃったのですけれども、日本人の気持ちとして墓を大切にする、あるいは祖先を大切にする、それは仏教の人たちだけでなくですね、昔のキリシタンも現在の私たちも同じではないかと思います。さて今日読んでいただいた箇所にですね、復活の話が議論になっております。死者の復活があると信じていたのはユダヤ人の大きな勢力でありましたパリサイ派の人たち、他方もう一つの大きな勢力のあったサドカイ派の人たちは復活などあるはずがない、完全に否定している。なぜであろうかということで、さまざまな意見が説があるのですが、そのうちの一つはサドカイ派はこの世の中で満足しきっている、地位が高い、権力と結びついている、なので死後の世界に何かを 期待するということはなかったのではないか、まあ確かなことは分かりませんが、読んでみるとなるほどそれも一つあるかなと思ったりいたします。そして今日の箇所でこのサドカイ派の人たちがイエス様に質問をしております。復活はないと言ってるわけですから、その質問の内容は書かれてある通りでありまして、このようなですね、結婚した夫が亡くなった場合、家を残していかなきゃいけない、家計を続けていかなければならない、血筋を守っていかなければならない、それで夫が亡くなってしまって子供がいない場合は、その夫の兄弟と結婚をするというような習わしは、実はユダヤの世界だけでなくてですね、中国でもそして日本でもあったわけであります。まあ誰もそのように考えるかもしれません。この家を絶やさない、ここで言われているのは、その1番目2番目3番目から始まって7人の兄弟と結婚をした一人の女性がいたとすれば、この女はもし復活があるなら誰の妻になるのかという問いであります。まあサドカイ派が初めから復活はないと言っているわけですから、本当に答えが知りたいわけではなくて、まあ筋としてはわかるんですけれども、単にイエス様にですね、難癖をつけたかっただけであるということはよくわかるわけであります。しかし多くの方はですね、死後の世界を考えるときには、ここで言われているように現在の生活、あるいは人との関係、家族や兄弟や夫婦や親子や兄弟や、あるいは同じ教会の人とのつながりというものがある、そのまま移行する、継続すると考える方が多いのではないでしょうか。イエス様がこの質問に対してまず何とおっしゃったかというと、すべての死者が復活するとすればと言われてですね、それに対する次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちはと言葉を変えていますね。すべての人が復活するならこんなことがあったらどうするんだというサドカイ派の主張に対して、それにふさわしい人がいるとすればこういう人たちだ、つまりすべての死者が復活するということにはイエス様は否定的であります。そして復活はないということについても否定的であります。いや、復活というのはあるのだと暗におっしゃっておられる。話は違いますが、ずいぶん前になります。若い頃にですね、読んだ本で非常に感動を覚えた本があります。一度こちらでもお話ししたことはあるかとは思いますが、キューブラロフという人の本、タイトルは死ぬ瞬間、読売新聞社が発行したものです。これが大変多くの方に読まれまして、俗死ぬ瞬間、あるいは死ぬ瞬間の対話、まあ3冊が続けて出されてきました。何かと言いますと、スイスの精神科のジョイさんであった方ですが、この方は何千人という看取りをした経験から、人はどのような最後を迎えるのかということを、まあ、彼女なりにですね、分類をした。多くの人は自分に死が迫ってきたときに、あるいはもう治療が難しいという方が分かったときに、どういう反応をするかというと、まず最初は否定する。んなことはありません。絶対大丈夫です。で、その段階が過ぎると、怒りが出てくる。なんで自分なんだ。どうしてこんな病気にならなきゃいけないんだ。で、3番目はここからやがて取引の段階に入って、もっと教会に熱心に行けば治るかもしれない。もっとお祈りすれば、もっといい人間になれば、まあこれ取引という言葉で説明します。そして第4段階になると諦め、ダメだ、 抗いようがない。そして第5段階は受容、死を受ける。もちろん全ての人が第5段階まで行くわけではなくて、あるところで止まりますね。否定で終わる場合、怒りで終わる場合、諦めて終わる場合、いや、しっかりとそれを受け止めて受け入れていくという場合。別の番組でありますが、 NHK で取り上げた一人のアメリカで牧師になった人の姿であります。彼は牧師の肩書きではなくて、さらに勉強してスピリチュアルカウンセラーとしてその看取りをするようになりました。テレビやカメラはその人の後を追いかけて4人の人を映しました。1人の人は退役軍人、60代の人です。死が迫っているんです。そして彼は自分自身を肯定することができない。なぜかというと、何の手柄もあげることができなかった、軍人として。そして自分の人生を振り返った時に、何も人様に貢献することができなかった。で、この看取りをするチームは、だいたい対象となっている方々の1割が退役軍人だそうです。そしてその人たちに共通するようなパターンだそうです。自分は役に立たなかった、死を前にしてですね、それを悔いている。で、一計を案じまして、この人たちに表彰状を渡そうということになった。詳しい内容はそこでは触れておりませんけれども、要するに死を前にしたこの元軍人さんが、あなたはこういう人生を送って、こういうふうにして国のために、人のために役に立ってきたんです、本当に私たちはあなたを素晴らしい方だと思い感謝を捧げます、まあ、そういった内容を読み上げる、すると彼は目から涙を流してほっとした。自分が自分を受け入れることがようやくできるようになった。で、二人目は路上生活をしている人でした。まあ、いわゆるホームレスですね。で、その人に対するこのチームの働きかけがあって、まず個室を提供するということから始まった。そしてこの人は路上生活をしているときにも、個室をあてがわれた今も絵を描き続けている。で、その方が今描いている絵は、女性の絵、そしてお腹が大きくなって妊娠している女性の絵を描いている。なぜかということを言い始めました。実は私は結婚をしていなかった、自分の人生で、ああ結婚できたらなと思った。それがその女性の妊娠している姿ということで、まあ、非常にこう表現力豊かな。次の時行ってみますと、このキャンバスの右半分に全く違う絵が描いてあった。どう見てもこれは悪魔のような絵だ。そして、この日本人のカウンセラーの方はそれを見てですね、絶望しきっている姿だなということが分かった。そしてですね、この方は穏やかにその最後を迎えるために、このカウンセラーが最後寄り添っていくわけであります。3人目の方はですね、イタリアからの移民でありまして、近所に娘さんが住んでおるけれど、死を前にしてもう娘に頼ろうという思いは全くない。いくつかの話をしながら、最後だいたい30分ぐらいの面談ということが決まっているようでして、そろそろ時間ですのでと言って帰ろうとすると、この人はですね、その日本人の手をグッと握って、大体普通人はそう言ってから30分はいるもんだよとこうおっしゃったというんですね。つまり1時間いてほしいということなんです。最後はですね、会社を経営していた男性でありますが、自分は宗教には逃げないとこう豪語して、その知識を誇って様々な自慢話をずっと繰り返す人でありました。けれども、 何回かの面談を繰り返すうちに信頼関係が築き上げられて、そして最後の時を迎えた後、奥様があなたのおかげで本当に最後を迎える良い準備ができましたとこうおっしゃった。まあ、NHK ですから別に宗教の番組ではありません。それを放送しながら、しかしまとめて語られたその言葉は非常に印象深いものでした。人は自分の人生で し残してきたことを悔いる、そしてその悔いを持ちながら最後を迎えることが多いけれど、この方の働きは最後の最後まで寄り添って安心して最後を迎えることができるようにと寄り添っている姿をこの映像からお伝えすることができたのではないかとまとめておられた。悩みの解決はできなくても、私の人生はこれで良かったのだとそのように思えるということはどんなに大事なことか。不安から解放されて、寒々とした気持ちから温かな気持ちに変わって、その最後を迎えるために、人は最後の最後に寄り添ってくれる人を必要としているということを語っているわけであります。復活を信じるということが大事だ、最も大切なことだと言ったのはパウロでありました。使徒の働きの22章から22章を読んでいきますと、異邦人伝道のために宣教者となる導きを得たパウロが、今捕らえられようとしている、で、その自分を捕らえようとしている人たちの中にファリサイ派がいる、他方サドカイ派がいる。そこでとっさにパウロの口から出たのはですね、復活の話であります。復活を信じるファリサイ派が、復活などあるものかというサドカイ派と、そこで論争が始まってしまった。まあ、パウロという人は非常に知恵に長けた人だということはよくわかる場面であります。パウロは自分が復活を、死者が復活するという望みを抱いているということで裁判にかけられているのだと言ったわけであります。もちろんサドカイ派はそりゃそうだというわけです。そんなこと言って、ファリサイ派はパウロを擁護しようとする。パウロの身が案じられるということで、ようやくのこと兵士たちはパウロをそこから引き離して、そして次の場所へと移していく、その下りであります。ユダヤ人であるパウロが異邦人の救いのために身を捧げるということになったのはですね、イエス様の死と復活が血筋を越えて救いをもたらすということを彼は知ったからであります。復活なくしてこの信仰はあり得ないとまで彼は断言をするわけであります。宗教はしばしばですね、死後の世界のことを語ります。しかしここで語られる、そこで語られるのは生きてきた世界の人間関係が死後でもそのまんま続いていく、そういう願いが叶うような形で語られることが多いわけでありますが、イエス様は今生きている私の人生に寄り添ってくださる方であります。不安と悲しみや悔いの入り混じったような時にも、私やあなたと共にいてくださる、寄り添ってくださる方である、カウンセラーのような方である、私の人生の弁護者となってくださる方である。そう考えますと、復活するのにふさわしいという人はどういう人なのか気になります。血筋や品性の行いの良さ、 社会への貢献の高い人、こういった人を復活にふさわしい人と考えるのが自然なことかもしれませんが、しかしパウロはそう言いませんし、イエス様もそうはおっしゃらない。十字架にかけられる、その時にかけられておられた、その時にもご自分の横に犯罪者が十字架にかけられていた。しかしその場面でイエス様は、今日あなたは私と共にパラダイスにいるとおっしゃった。復活を信じる信じない、これは理屈を超えたことでありまして、私たちはその証明ができないんだけれども、社会の貢献、社会に対する貢献の度合いが高いであるとか、良い人であるとか、良い血筋であるとか、立派な伝統のある大きな教会の会員であるとか、それらが幾分かの考慮の対象になるように私たちは考えますが、そういうものでもないというのは聖書がはっきりということであります。復活は論じるよりも期待し信じるものであります。そして期待し信じる人に対してイエス様はこのような言葉を私たちに残してくださって、はっきりと名前が挙げられているこの旧約聖書の中にも、アブラハムやイサクやヤコブ、そしてモーセも神と共に歩んだのであって、多くの欠け目を持ったものであって、そして我々と何ら変わりのない失敗の多いものであったけれども、唯一彼らは神に自らを委ねていたということ、信じていたということ、彼らにとって復活はまだ先の話ということではありましたでしょうけれども、神を信じるということは私たちはある程度までは分かる領域はあるけれども、分からない領域もある。死後の世界がどうであるのかは聖書を通して私たちは知ることができる。そしてそのためにイエスという方が来てくださって、どんな行いの良い人も悪い人も、どんな宗教の人も信仰のない人も招いておられることは確かなことではないでしょうか。そしてイエス・キリストの十字架というのは、そのような人の長い長い人生の功績の大小によらず、生まれによらず、キリストを私たちの贖い主としてお立てくださった神様が、この方によってあなたの贖いはすでに終わっているのですと、十分な良い行いができなかった、業績が非常に少ない、貢献度がほとんどない、そういうことによらず、神は私たちを御国へと招いてくださっているということであります。今日私たちは復活を信じてこのところに預かっているわけであります。教会に十字架が立てられているのはある種異様でもあります。処刑の道具ですから、日本流に変えれば電気椅子です。まさかここに電気椅子を置くわけにいきません。電気椅子には復活がないからです。十字架は復活がある。ここに命を懸けてくださったイエス様が私たちを招き、私たちの生前の行いがいかようであったとしても、キリストは私たちを受け入れ、招き、そしてよみがえらせてくださるということであります。すべての人は神によって生きるという言葉通り、神様に生かされてあるということをですね、私たちは感謝をしたい。そして今から人生の最後を迎えるまで、この方への信頼を厚くしながら、感謝をしながら歩みを続けていくことができれば、なんと幸いなことではないでしょうか。皆様方が 復活の主に支えられて生かされて、そして守られているということをですね、しっかりと心に留めていただいて、身近な方々にこの方をご紹介することができれば幸いであります。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、復活を信じることが最も重要だと書いたのはパウロでありました。私たちはイエス様がその人の歩みのいかんによらず、その人の友となり救い主となって御国へと招いてくださった数々の記事を読みます。今もそのようにして私たちを招き、私たちに復活の命へと招いていてくださることを心から感謝いたします。どうぞこの時代にあなたの皆が崇められて、復活の主を私たちがしっかりと伝えていくことができるように、またあなたに望みを置く方々の歩みがあなたによって守られ支えられ、家庭の中で働きの場、あるいは地域の中でこの復活の主をお伝えしていくことができるようにお導きください。主イエスキリストの尊いお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。